第10週、私たちが預き地としてのキリストを所有するために、見て経験する必要のある支配する原則、バーズアイビュー、ローマ数字1、それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから、彼の中で歩きなさい。コロサイ2章6節から7節。A、私たちはキリストを受け入れたので、彼の中で歩くべきです。彼の中で歩くとは、キリストの中で生き、行動し、振る舞い、存在して、彼の抱負を享受することです。それはイスラエルの子たちが、預き地の中で生活して、そのすべての豊富な産物を享受したようにです。B、今日の預き地は、すべてを含む霊としてのキリストです。彼は私たちの霊の中に住んで、私たちの享受となっています。C、霊に従って、また霊によって歩くことは、新約における中心的で重要な点です。ガラテヤ5章16節。しかし私は言います。霊によって歩きなさい。そうすればあなた方は決して肉の欲を満たすことはありません。ローマ数字2。預き地の実際としてのキリストの中で歩くために、霊に従って、また霊によって歩くために、私たちが見なければならないことは、再生された3部分からなる信者と、究極的に完成された三一の神との霊的な交わりの鍵が、第一コリント6章17節、主に結合される者は、主と一つ霊になります、であるということです。A、私たちは私たちの霊をもって、霊なる神を礼拝します。B、私たちはその霊である神から再生されて、霊となりました。C、その霊は私たちの霊とともに、私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。D、私たちは私たちの霊の中にある神の住まいとなります。その霊はそこに住む方です。E、主イエスは霊なるキリストとして、また命を与える霊として、私たちの霊の中にいます。F、イエスを死人の中から復活させた方の霊が私たちの中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、私たちの中に住んでいる彼の霊を通して、私たちの死ぬべき体にも命を与えてくださいます。G、私たちがその霊によって体の行いを死に渡すなら、私たちは生きます。H、私たちは思いを霊につけて命と平安を得ます。I、キリストイエスのものである人たちは、その霊によって肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのです。J、私たちは霊によって歩くとき、決して肉の欲を満たすことはありません。K、もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではありませんか。L、私たちは霊、みんぐりされた霊の中で、また霊に従って歩いて、存在して、律法の義の要求を満たします。M、私たちはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって、キリストを生き、キリストを大きく表現します。N、私たちはどんな時にも霊の中で祈ります。O、私たちはその霊の中で性別されます。P、私たちは私たちの霊の中のその霊によって更新されます。Q、私たちは主なる霊によってキリストの栄光の形へと作り変えられます。R、究極的に完成された三一の神としてのその霊と作り変えられた三部分からなる人としての花嫁は、最終的に霊的夫婦、神聖と人生のミングリングとなって、究極的に完成された新エルサレムとなり、彼の永遠の拡大と表現となって、神聖な栄光が栄光化された人生において表されるようにします。 啓示録22章17節。その霊と花嫁が言う。来たりませ。聞く者も来たりませ。と言いなさい。乾いている者は来たれ。欲しい者は命の水を与えなしに飲むがよい。ローマ数字3。私たちが見る必要のあることは、私たちがその中で歩く方が、キリストの三つの時期の満ち満ちた務めにおけるキリストであるということです。A. 神の中心的な啓示は、聖書における神についての全身的な啓示です。すなわち、独身の神、肉体となった神、贖う神、複合の神、強化された神、内住する神、合併された神です。合併された神は、体、キリストであり、結婚した神、究極的に合併された神、新エルサレムにおいて、究極的に完成します。B、主の回復は、三つの時期、肉体となること、包括、強化の満ち満ちた務めにおけるキリストの回復です。主の回復とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が七倍に強化された霊となって、召会を建造し、召会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成するということです。1、神が肉体となりとは、独身の神が肉体となった神、贖う神となることです。2、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が七倍に強化された霊となってとは、複合の神が強化された神となって、内住する神となることです。3、建造された召会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成するとは、合併された神、体キリストが新エルサレムを究極的に完成することです。新エルサレムは手順を経て究極的に完成された三一の神と、手順を経て究極的に完成された三部分からなる召会の究極の結合、ミングリング合併です。ローマ数字4。主の現在の回復は、召会生活における体、キリスト、あのキリストの回復です。体、キリストは合併された神です。こういうわけで、キリストの中で歩くことは、体、キリストとしての彼の中で合併された神の中で歩くことです。A、第一コリント12章12節は言います。それは体が一つであっても、多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても、一つの体であるように、あのキリスト、直訳も同様だからです。この説のあのキリストとは、個人のキリストではなく、団体のキリスト、彼のすべての主体と合併されたキリストです。B、これは使徒パウロが征服されて、悔い改めてキリストに立ち返った時に見た、団体の私です。彼が見たのは、主イエスと彼の信者たちが一人の偉大な人、素晴らしい私であるということです。使徒行伝9章3節、そしてサウロが出かけてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。4節、すると彼は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いた。五節、そこで彼は言った。主よ、あなたはどなたですか？すると主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。し、私たちが見る必要のあることは、私たちが今日その中で歩いているキリストが、個人のキリストであるだけでなく、素晴らしい私、体、キリスト、合併された神であるということです。D、キリストを受け入れ、キリストの中で歩くことは、体、キリストを受け入れ、その中で歩くことです。なぜなら、今日キリストは団体の体であるからです。キリストはもはや個人のキリストであるだけでなく、団体のキリスト、体を伴う頭です。 団体のキリストの中で歩くことは、私たちのクリスチャン生活に大きな違いをもたらします。E、主の回復はキリスト化の回復、純粋で完全なキリストのパーソンの回復であり、教会生活の中で体、キリストの実際を得ることです。F、今日主は教会生活の中で体、キリストを建造しています。体、キリストの中で、キリストは彼のすべての死体の中へと作り込まれ、彼のすべての死体は、命における成長と、命における作り替えによって、彼の中へと作り込まれ、キリストを表現します。ローマ数字5、予期地の実際としてのすべてを含むキリストを所有し、彼の中で歩くために、私たちが見る必要のあることは、私たちが主の中で生活することにおいても、主の中で働くことにおいても、主の臨在が私たちにとって全てであるということです。出エジプト記33章12節から17節において、モーセは神と交渉して、神の臨在がモーセと共に、また神の民と共に行くように要求しました。神は応答して言いました。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。出エジプト記33章14節から15節。エホバは言われた。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。モーセはエホバに言った。もしあなたの臨在が私たちと共に行かれないなら、私たちをここから登らせないでください。A、主は私たちの中に生きておられ、私たちがどこに行っても彼も行かれます。しかし、彼の臨在は私たちと共に行っているでしょうか。多くの時、主は私たちを助けるかもしれませんが、私たちに対して幸いでないかもしれません。私たちは主の直接の理科の臨在によって支配される必要があります。B、主の臨在、笑顔は私たちが予期地の実際としてのキリストの中へと入り、彼を所有するための支配する原則です。神の臨在は道であり、地図であり、彼の民が取るべき道を彼らに示します。C、出エジプト記の絵によれば、主の臨在は彼らの前に行き、昼は雲の柱の中で彼らの道を導き、夜は火の柱の中で彼らに光を与えて、彼らが昼も夜も進んでいくことができるようにされた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れませんでした。出エジプト記13章21節。エホバは彼らの前を行き、昼は雲の柱の中で彼らの道を導き、夜は火の柱の中で彼らに光を与えて、彼らが昼も夜も進んでいくことができるようにされた。1、予表において、雲はその霊を象徴し、照らすための火は神の御言葉を象徴します。それゆえ、神の臨在からの即時的な生ける導きは、霊を通して、あるいは御言葉を通してきます。2、二本の柱は神ご自身を象徴します。なぜなら、神は霊であり、また御言葉であるからです。さらに、御言葉は霊でもあります。3、こういうわけで、神、御言葉、霊は一であって、昼であれ、夜であれ、絶えず私たちを導き案内します。クリスチャン生活に昼と夜の違いはありません。なぜなら、火の柱から発する光は、夜を昼にならせるからです。D、出エジプト記がまた私たちに示していることは、キリストが神の御使いとして、民を導いていた方であったということです。神の御使いが行動したとき、柱も動きました。これが示していることは、御使いと柱が一であったということです。キリストと導く霊とは分離することができません。さらに、 主に従う者たちが反対に遭遇するときはいつも導く光が自然に保護する光となります。しかしながら、この保護する光は反対者にとっては暗闇となります。ローマ数字6、予期地の実際としてのすべてを含むキリストを所有し、彼の中で歩くために、私たちは私たちの生活と奉仕の中で多くの徹底的な祈りをすることによって、祭司の体系の実際の中で生活し、奉仕する必要があります。コロサイ4章2節、生まずたゆまず祈り、感謝しつつ祈りの中で目を覚ましていなさい。A、紹介が生き生きとしていて、新鮮で豊富であるかどうかは、一つのことにかかっています。それは私たちが絶えずその霊で満たされていることです。絶えずその霊で満たされるために、私たちは自発的で空にされていて、祈っている人となる必要があります。B、紹介を建造するという高貴な働きに対する知恵、理解、知識、技巧は私たちにとってその霊としての神ご自身でなければなりません。神の霊だけが私たちを通してご自身の住まいを建造することができます。出エジプト記31章3節、エホバはベゼレルを神の霊で満たして、知恵と理解力と知識を持たせ、あらゆる巧みな作業をさせ、C、すべての紹介のすべての生徒が、産まずたゆまず祈るなら、回復は大いに豊かにされ、引き上げられます。さらに生徒たちは、主と彼の臨在と彼の即時的で恒常的な油塗りとを享受するようになります。彼らは一日中、主の笑顔を享受し、キリストの生けるパーソンは彼らの経験また教授となります。
クルシャルポイント1、日常生活で霊に従って歩き、組み合わせの中で奉仕をしてキリストの体の建造に至る。ローマ数字1、それであなた方はキリスト主なるイエスを受け入れたのですから、彼らの中で歩きなさい。 A、 私たちはキリストを受け入れたので彼らの中で歩くべきです。彼らの中で歩くとは、キリストの中で生き行動し、振る舞い、存在して、彼の抱負を享受することです。それは、イスラエルの子たちが予期地の中で生活して、そのすべての豊富な産物を享受したようにです。B、今日の予期地はすべてを含む霊としてのキリストです。彼は私たちの霊の中に住んで、私たちの享受となっています。C、霊に従って、また霊によって歩くことは、新約における中心的で重要な点です。ガラテヤ5章16節、しかし私は言います。霊によって歩きなさい。そうすればあなた方は決して肉の欲を満たすことはありません。ガラテヤ5章の文脈によれば、16節の霊は聖霊であるに違いありません。この聖霊は私たちの再生された霊の中に住んで、それとミングリングされています。霊によって歩くとは、私たちの歩みが私たちの霊の内側から聖霊によって規制されることです。これは肉の領域で律法によって規制されることと対比しています。歩くのギリシャ語は、私たちの生活における一般的な歩みを意味します。命の霊の法則、私たちの中にすでに設置されていますが、働くために、私たちが満たさなければならない条件は、1、霊に従って歩く。2、その霊の事柄を思う。思いを霊につける。3、その霊によって体の行いを死に渡す。4、神の子たちとして、その霊によって導かれる。5、子たる身分の霊の中で御父に叫ぶ。6、私たちが神の子供たちであることを証しする。7、完全な子たる身分、私たちの体の贖いを求めて埋めくことです。ロマ数字5、予期地の実際としての全てを含むキリストを所有し、彼の中で歩くために、私たちが見る必要のあることは、私たちが主の中で生活することにおいても、主の中で働くことにおいても、主の臨在が私たちにとって全てであるということです。ローマ数字6、予期地の実際としての全てを含むキリストを所有し、彼の中で歩くために、私たちは私たちの生活と奉仕の中で多くの徹底的な祈りをすることによって、祭司の体系の実際の中で生活し、奉仕する必要があります。適用ビジネスパーソン大学院生編、証、私は1、霊に従って歩くこと、 2、神の臨在に留まること。3、祭司の体系の中で奉仕をすることが相互に関係し強め合っていること。特に目標である生涯建造のための体の組み合わせの中の奉仕。3が、1、霊に従って歩くことと、2、神の臨在に留まることを強化し、結果としてさらに3、建造のための奉仕を強化することを証しします。私は、第一コリント、エペソ、ピリピ、コロサイのライフスタディを読んで、私たち信者のキリストの経験は、生涯建造のためであることを学びました。特に、ビジネスパーソンとして働くようになって、模範になる必要性を感じました。なぜなら、模範が少ないことで、働いている兄弟姉妹たちは、実際にはどのように職場でキリストを経験し、生涯生活を過ごしたらいいのかわからないという問題があったからです。特に、日本ではクリスチャン人口が極めて少ないので、台湾の諸生涯の生徒たちのような強い証の欠乏を痛感していました。30歳の時から全時間奉仕を辞めて働き始めましたが、私は当時の日本の地方商会にとっては、全時間奉仕よりもビジネスパーソンで奉仕をする模範が必要であるという感覚を持っていました。そして、商会生活の腰である働いている兄弟姉妹を励ますために模範となることを志しました。職場の生活で弱くなってしまうことはたびたびありましたが、模範になることを思い出し、主の皆を呼び求め、霊を活用して祈りました。私は、建造のためにビジネスパーソンの模範とならなければなりません。私はどのようにすればいいのかよくわかりませんが、あなたはご存知です。私に勝利者のビジネスパーソンになるために必要なものをすべて供給してください。私はこのような祈りを何度もしました。ある時は弱り果てる中でも、私は信仰を振り絞ってこのような祈りをしました。祈っても最初はあまり霊の感覚が強くない時もありましたが、何度も祈っている時、霊の中で模範になる必要性と負担が増し加わっていきました。主は祈りを聞いてください。その後、少しずつですが、物事を取り扱うことで、また上司や同僚と接することで、霊に従って行動することを学び始めました。その後、さらに前進して、職場環境が良き地となり、様々な人こと物を霊に従って対処することを学びました。私はこれらの経験したキリストを持って、教会の生徒たち、特に働いている生徒たちを励ましました。また同時に、会社ではキリストを経験して、業績を著しく向上させることができたので、給料が上がりました。そして栄光主に帰し、捧げることをさらに励みました。私は主から離れたらただの肉の人であるので、主から離れることに警戒するようになり、主が給料を上げてくださるたびにすぐに主に感謝するよう訓練しました。そうしなければ主の祝福を脇にやり、高ぶって自分が良かったかのようなささやきが内側にあったからです。私は祈りました。主イエスよ、私はすぐに霊から離れ、魂の中でサタンに唆かされ、高ぶってしまい、悪魔サタンの食い物になってしまいそうになります。絶えずあなたに感謝することを訓練します。第一ペテロ5章5節。またあなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。8節。慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し求めています。霊に従って歩くために肉を対処することが重要であることが分かりました。
クルーシャンポイント2、合併された神である体、キリストを受け入れ、その中で歩き、キリストの抱負を経験し、享受する。ローマ数字4、主の現在の回復は、生涯生活における体、キリスト、あのキリストの回復です。体、キリストは合併された神です。こういうわけで、キリストの中で歩くことは、体、キリストとしての彼の中で、すなわち、合併された神の中で歩くことです。A、第一コリント12章12節は言います。それは、体が一つであっても、多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても、一つの体であるように、あのキリストも同様だからです。この説のあのキリストとは、個人のキリストではなく、団体のキリスト、すなわち彼のすべての死体と合併されたキリストです。B、これは使徒パウロが征服されて、悔い改めてキリストに立ち返った時に、見た団体の私です。彼が見たのは、主イエスと彼の信者たちが、一人の偉大な人、すなわち素晴らしい私であるということです。使徒9章、3節。そして、サウロが 出かけてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。4節、すると彼は地に倒れ、サオロサオロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。5節、そこで彼は言った。主よ、あなたはどなたですか？すると主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。C、私たちが見る必要のあることは、私たちが今日その中で歩いているキリストが個人のキリストであるだけでなく、素晴らしい私、体、キリスト、すなわち合併された神であるということです。D、キリストを受け入れ、キリストの中で歩くことは、体、キリストを受け入れ、その中で歩くことです。なぜなら、今日、キリストは、団体の体であるからです。キリストは、もはや、個人のキリストであるだけでなく、団体のキリスト、すなわち、体を伴う頭です。団体のキリストの中で歩くことは、私たちのクリスチャン生活に大きな違いをもたらします。E、主の回復はキリスト化の回復、すなわち純粋で完全なキリストのパーソンの回復であり、教会生活の中で体、キリストの実際を得ることです。F、今日、主は教会生活の中で体、キリストを建造しています。体、キリストの中で、キリストは彼のすべての死体の中へと作り込まれ、彼のすべての死体は、命における成長と命における作り替えによって、彼の中へと作り込まれ、キリストを表現します。1、体、キリストの中で、私たちはキリストをすべてとして享受します。2、体、キリストの中で、すべての死体は機能します。3、体、キリストの中で、死体たちは祭司の神の位置において、共にブレンディングされます。私たちはキリストと教会の両方を考慮するとき、キリストのさらに多くの抱負を得ることができます。こういうわけで、私たちは祈る必要があります。主イエスよ、私はあなたを考慮します。また、私はあなたの体をも考慮します。なぜなら、あなたは頭であり、教会は体であることを私は知っているからです。私は体なしに頭を持つことはできません。私たちはこう祈るべきです。主イエスよ、今日あなたがもはや個人のキリストであるだけではなく、団体のキリスト、体を伴う頭でもあることを私は知っています。あなたは体、キリストです。ですから、主イエスよ、私はあなたとあなたの体を受け入れます。私は体、キリストを受け入れます。また、私はこのキリストの中で歩くことを願います。団体のキリストの中で歩くことは、私たちのクリスチャン生活に大きな違いをもたらします。今日、大部分のクリスチャンは、キリストの抱負を奪われています。大部分の人は、霊的に貧しく弱いです。なぜなら、彼らはキリストだけを考慮し、教会を考慮しないからです。主の回復の中にいる私たちの多くが証しすることができるのは、私たちが教会の中へと入って、教会を考慮し始めた日以来、私たちの霊的な生活に大きな違いがあったということです。私たちは豊かであるという内なる感覚を持っています。教会の中のあらゆる人は霊的に億万長者です。 私たちはみんな豊かです。適用青少年大学生新人編、証、紹介生活があることを感謝します。霊的書物を読んで追求していますが、自分一人で読むだけでは理解に欠けていることが多いです。しかし、土曜日朝の予言準備集会や水曜日夜の集会で、与力兄弟の真理の適用についての交わりを聞いて、はっきり理解できることが多くあります。手術集会や祈りの集会などで、霊を活用して主を享受し、兄弟姉妹の交わりを聞いているときに、四股堂などで悩んでいたことからの解決策を得ることがあります。仕事を効率よく短時間で終わらせるための解決案も集会の中で得られました。また、人間関係において自分の度量が狭く、人を受け入れていなかったこと、人に対して均衡が取れていなかったことを集会の中で照らされ気づかれました。個人的に主と交わることは大切ですが、同時に体の主体を通して、特に霊の中で燃えている兄弟姉妹の交わりを通して、気づかされ助けられることを感謝します。兄弟姉妹はキリストの体の主体であるので、兄弟姉妹を通しても主が語ってくださることに感謝します。